安城写経だより、2022年12月1日、第165号。編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会。電話、0566-77-2941。表紙、安城市社協基本理念。住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の大事は南部小学校の小山奈々さんの作品です。3年ぶりに福祉祭り開催。10月2日日曜に第39回安城市福祉祭りを3年ぶりに開催することができました。ご来場の皆様、参加団体、ボランティアの皆様に心からお礼を申し上げます。当日の様子は2ページ、3ページでも紹介しています。写真、福祉祭りの様子を写した大小12枚の写真が掲載されています。社協のキャラクター、ハートン、共同募金キャラクターの愛ちゃん、日本赤十字社のキャラクター、ハートラたちが来場者と記念撮影していたり、オープニングセレモニーでのテープカット、ブラスバンド演奏、くす玉割りのシーン、そして子供たちの笑顔の写真が掲載されています。表紙終わり。特集、第39回安城市福祉祭り報告。当日は新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、市内で活動する72団体による80のコーナーを設置し、約3900人の来場者で賑わいました。例年好評のバザーや体験・展示コーナー、市内の福祉施設による自主製品の販売など、多くの団体に参加いただきました。来場者の皆様には、各コーナーにおいて福祉に関する様々な体験をしていただき、楽しみながら福祉を身近に感じていただく機会となりました。やっと出会えた、広がる、つながる福祉の輪。11枚の写真が掲載されています。1、募金したお子さんに風船プレゼント。女の子に風船を渡すスタッフ。2、作品コンクールの入賞作品に目を引かれる。赤い羽共同募金のポスターを見ている親子。3、バザーでたくさんの来場者に出会えた。にぎわうバザー会場の様子。4、高齢者の感じる世界はこうなんだ。疑似体験装具をつけて高齢者体験をしている女の子。5、展示体験に真剣、興味津々。スタッフに展示を教わる女の子。6、プログラミング体験でにっこり、ピース。女の子2人がピースサインをしています。7、大人気、赤い羽募金付きガチャガチャ。ガチャガチャの前でしゃがみ込む2人の子供。8、人が集うふれあいマーケット。手作り小物が並んだマーケットの様子。9、献血にご協力ありがとう。ハートラとスタッフ。10、作品展示、どれも力作ぞろい。廊下に貼られたたくさんの作品。11、防災ボードゲームに夢中。ボードゲームを見る2人の女の子。写真終わり。福祉祭りの様子だよ。みんな来てくれてありがとう。楽しんでくれたかな？ハートン。チャリティーバザー協力企業店舗一覧。純不動継承略。山崎製パン株式会社安城工場。森永製菓株式会社中京工場。キングパン協業組合。株式会社泉そうめん定山の里。株式会社お豆腐工房石川。有限会社両口屋菓匠。桜屋。株式会社南山園、王様のパン、富公園。 福祉基金への寄付団体一覧。準不動、継承略。安城市町内会長連絡協議会、103,800円。安城市民生委員、児童委員協議会、197,450円。安城市身体障害者福祉協会、35,000円。国際ソロプチミスト安城、100,000円。福祉祭り実行委員会主催バザー、97,000円。各団体からご寄付いただいたチャリティーバザーの収益金は、福祉基金に積み立て、福祉事業に活用させていただきます。安城市社協の参助会員、特別会員の皆様には、福祉祭り事業にご協力いただきました。多目的ホールイベント、芸能発表会。多目的ホールイベントでは、10月から総合福祉センターに入所したシルバー人材センターの紹介をはじめ、多くの団体に参加いただき、芸能発表会を開催しました。和太鼓や民謡、踊り、落語、コーラス、体操が披露され、会場は大いに盛り上がりました。写真3枚、民謡、すみれ会、落語、古今亭古狐、体操、健康づくりリーダーの写真が掲載されています。来場者の声、久しぶりの福祉祭りに来ました。やっぱり祭りのにぎわいはいいですね。福祉について普段あまり知る機会はありませんが、各コーナーの展示や体験を通して楽しく学ぶことができました。ボランティアとして参加した学生さんの声、着ぐるみのボランティアをやりました。たくさんの来場者と楽しく触れ合い、貴重な体験ができました。消火体験のボランティアをやりました。子どもたちが笑顔で体験するお手伝いができました。また、ボランティアを通して防災への関心が湧きました。福祉祭り担当者の声。福祉祭り当日は皆様の願いが通じて、一日晴天に恵まれました。参加団体や来場者のたくさんの思いがつながり、開催することができました。皆様、本当にありがとうございました。1月の相談窓口。4項目です。1、ボランティア相談。場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約、不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、77-2945。2、弁護士、司法書士による公権制度市民相談。場所、社会福祉会館。日時、1月14日土曜、25日水曜、午後1時半から3時。対象、市内在住で公権制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談。場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、12月28日から1月4日を除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。4、障害者更生相談。場所、総合福祉センター。日時、1月12日木曜、午後1時から4時、毎月第2木曜日。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、 先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。第91回全国民生委員児童委員大会愛知大会が開催されました。10月19日水曜、20日木曜の両日、名古屋国際会議場において開催されました。大会では安城市の中部地区民協が行っている交流会について、中部地区の石熊敦史副会長が発表を行いました。写真、マイクを持ち発表中の石熊敦史氏の写真があります。年に4回、定例会議の後に交流会を設けています。行政や社協、地域包括支援センターの職員にも参加してもらい、和気あいあいとした雰囲気の中、関係機関との良好な関係づくりに取り組んでいます。他に写真が2枚。活動交流集会での安城市の発表の様子。会場入り口で参加者をお出迎えする安城市の地区会長。写真終わり。民生児童委員とは、民生児童委員は、高齢者や障害のある人の安否確認や見守りなどを行い、住民同士で支え合う安心安全な街づくりに欠かせない地域福祉向上のための重要な役割を担っています。12月1日木曜、民生児童委員一斉回線。12月1日木曜に3年に一度の一斉回線が行われ、新体制でスタートしました。今後も地域の身近な相談役として皆様への支援をはじめ、行政、関係機関との連携などの活動を行っていきます。子どもが安心して暮らせる地域に、赤い羽テーマ型募金を始めます。令和5年1月から。テーマ型募金とは、緊急的に解決すべき特定の地域課題や、そのための活動を募金テーマとして掲げ、1月から3月までの期間で取り組む募金活動です。集まった募金は掲げたテーマ活動に活用します。今年度は、子どもが安心して暮らせる地域づくりのためにをテーマに募金活動を行います。皆さんは、子どもの貧困、不登校、引きこもり、ヤングケアラー、などの言葉を聞いたことがありますか？安城市社協では、ひとり親家庭や経済的に援助の必要な家庭などを対象に、学校への入学時または卒業時に、新生活応援金や修学旅行費の支援、不登校児やその親の居場所づくりなど、子どもに対する支援を行っています。これらの支援を継続的、かつ安定的に実施していくために、皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。受付期間、令和5年1月4日水曜から令和5年3月31日金曜。受付方法、安城市社会福祉会館及び市内福祉センターの窓口、募金箱ほか、インターネットからでも募金ができます。なお、ウェブサイトでの受付は、令和5年1月4日水曜からです。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、安城市共同募金委員会 77-2941。ご寄付いただきました。皆様の温かいご支援、ご協力にお礼申し上げます。全員銀行、9月分受付順、継承略、名称プラザ利用者、日産商業協同組合、中村富士子、ふれあいダンス、中部公民館利用者、佐久野公民館利用者、装備会、匿名、ウクライナ人道危機救援金、フランス菓子ラバンクール、介護者の集い、 日時、場所の順に読みます。1月13日金曜、午後1時半から3時、介護老人保健施設、里町、97-5000。1月13日金曜、午後1時半から3時、佐久野福祉センター、ベイルーム、72-7570。1月17日火曜、午前10時から11時半、中部福祉センター、集会室、76-0090。1月17日火曜、午後1時半から2時半、名称福祉センター、集会室、92-3641。1月19日木曜、午前10時から11時半、桜井福祉センター、多目的室1、99-7365。介護者おしゃべりサロン、1月7日土曜、午後1時半から4時、社会福祉会館会議室、77-7888。掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。